日曜日の競馬が終わりました。金庫賞しょうがないですね。もう佐藤の切っちゃったんですからね。で、フィリーズレビューは田辺来ないと。今日はあの 3.11 年のあの地震、東北大震災の日でしたから、まあ福島出身の田辺どうかなと思ったら、これまあ一番人気だったんですね。で、実際来たのは高野智和という、この調教師さんも福島出身ですからね。あ、こっちかなと。ただもうちょっとですね、この熟慮というか考えなきゃいけなかったですね。あの、今年書いた私の本の中に、その場、ある年が重要なキーになると、なるよということを書いたと思うんです。あ、それでですね、3月1日に私の本が、あの、一旦出版されたんですよ。で、あの、もうすでにですね、あ、お買い求めいただいた、あの、読者の方も多いと思うんですけれども、その発売直後ですね、すぐに実は、あの、回収騒ぎとなっちゃいまして、今ないんですよ。その、全国の書店というか、まあ、アマゾンとかも、一回その、出版社に戻されちゃいましてね、あの、ちょっと不適切な、あの、発言というか言葉は一つ乗っかっちゃってたために、もう一回すり直しというですね、そういう二度手間になっちゃいまして、今、まあ、また来週あたりにはもう回ると思うんですけどもね、申し訳ありません。まだ、あの、お手元に、お届けでない方は、あともうちょっとお待ちください。で、そこにまあ、あと週報にも書いてるんですけどね、今年、もう去年のうちから書いてるんですけれども、今年は、その、ある年ですと、いうことを書いて、でですね、まあ、アネモネステークスも終わってみりゃズバリだったですね。で、フィリーズレビューもですね、これよう見てみると、あの、オイスターチケットの子供なんですね、この2着したアンコールブリューという馬は。オイスターチケットは、現役時代フィリーズレビューにも出走してますよ。で、その時あの、まあ、馬券、本人馬券になんなかったんですけども、隣の黄色い帽子の馬がですね、ローズバードだったんですが、一着して、まあ、単勝もいい配当だったんですけども、まあ、今年も、そのお母さんになったオイスターチケットの、その子供の同枠の黄色い帽子の馬が、しかも車代ですからね、ローズバードも車代だし、このリバティハイツっていうのも車代の馬で、まあ一着だったと。失敗しましたね、これは。はい。もうずっとです、これは。まあまあまあ、とにかく、中山牝馬ステークスにしてもですね、まあトリトンとポラリスは、その年レースなかったですから、まあこれは除外されるとしてもですね、メインレースに限らず、とにかくこれで回ってると。いうことなんですね。ですから皆さんもよーく枠順見てじっくり考えて、各自いい馬券にありついていただきたいなというふうに思います。先週ですか、北海道、私のふるさとの北海道が数年に一度の猛吹雪に襲われるというですね、天気予報になりまして、あ、これやべえなと。で、私の、住まいのある北海道の根室も大体積雪予報ではですね、1メートルと言われたんですね。でも1メートルも降っちゃえば、さすがにもう麻痺しちゃいますから、都市機能が麻痺しちゃいますしね。これはもう、一刻も早く帰って、吹雪が収まったら、まあ帰省してですね。で、雪かきしなくちゃなと。私の母親ももう今年80ですからね、雪かきさせるわけにいかないですし、でまあ、飛行機、まあ、のチケット取ってですね。そしたら、まあ、実際には、30センチぐらいで勘弁してもらったんですよ。3、40センチ。で、途中からなんか、雨になったっていうんで、そんなに積もってなくて、拍子抜けしたんですけどもね。まあ、ただ、スプリングステークスも、いつか、雪で中止になったことありますからね。この、まあ、3月いっぱいは本当に、東京の方も、まあ、油断ならないんですけれども、まあ、雪はまあ大変、今年は北陸地方も雪が降って大変だったんですよね。で、私の実家もですね、ちょっと家業、母親の仕事で長らく勤めてくれた従業員の方が今年から、 体調崩されてですね、今長くお休みしてるんで、で私のまあ母親とあと妹で、仕事一生懸命回してるんですけどもね、もうギリギリの状態で、で雪かきはしなくて済んだんですけども、あの家業の手伝いになっちゃいましてね、もう大変な思いで、だからもう毎週もう帰ろうかなと、従業員の方があの復帰してくるまでですね、平日は家業を頑張って、もうお手伝い頑張ってんで、週末は、競馬の予想と、まあ行ったり来たりするのお金かかっちゃいますからね、もうそのまま帰ったままでもいいかなと、北海道に帰ろうかななんて思ったんですけども、で、まあただ北海道もひどい景気悪いんですよ。まあいつも言ってるんですけどね、飛行機もガラガラだったしね、バスは中標津空港から自宅まで、乗ったのが3人。で、帰ってくるときは4人だったですよ。定員60人乗りのバス、3人と4人ですからね。で、近所に喫茶店がありましてね、私の小学校時代の同級生のお母さんが経営する喫茶店で、で、そこのお客さんで一人ですね、もう70も過ぎた。まあ、その喫茶店のママさんと、その人が、また幼馴染なんですけども、その方はですね、ご職業が、まあ、非合法の、ご残数関係の方で、まあ、言ってみればヤクザなんですね。とある指定暴力団に席を置く、ヤクザの方で、人生の半分以上刑務所に、お勤めしているという、刑務所が、まあ、一番長いお住まい、だというですね。今74歳なんですよ、今年。で、まあ、何をやってるかっていうと、まあ、リアルブレイキングバッドってですね、ブレイキングバッドってアメリカのドラマありましてね、面白かったんですけどもね、まあ、非合法な、いけないお薬の調合師さんというか、薬剤師さんなんですよ。あと、まあ、銃刀法ですね。銃刀法違反になるような、ロスケから買うトカレフとかですね。そういう拳銃とか、あと日本刀とかも、取引されてる方で。まあ大体そういうことやってるから、まあもちろん人生の半分以上刑務所に行くことになっちゃうわけですけどもね。で、去年ですね、刑務所出所してきまして、秋田刑務所に入ってたんですね。秋田の刑務所だって。で、その前は九州に飛ばされたらしくて、九州の刑務所で、まあ、その九州に入れられてる時は大変だったみたいですよ、その暑さで。もう3月からもう暑くて暑くて。で、根室っていうところはですね、私の子供の頃、真夏の気温が16、7度でしたからね、最高で。最高で17度ぐらいしか上がらないところで、育った人間が、九州の連日35度超とかですね、そういう気温の中にいると本当死にます。で、まあ、とにかく大変だったと。で、その九州に入って、で、その後秋田。まあ、秋田はちょっと涼しくてよかったんですが。で、まあ、出所してきた時に、もういいやと。来年俺も75で、後期高齢者になっちゃうなっていうことで、足を洗おうと。で、まあ、ようわかりませんけれども、あれまあ、茶道とか、華道とかですね、日本舞踊の世界と同じなんでしょ、ヤクザの、方も、その所属団体に、まあ、引退届を出せば、分かったということで、名簿から除名されるという。で、その警察の方もですね、お前もう足洗えよ、なんていうふうに言われてたらしいんですよ。だ実際に、そう、引退届出して、もうね、ヤクザも辞める。で、あとはまあ、余生をなんか、アルバイトでもして過ごすかということで。で、警察の方にですね、ヤクザ辞めましたというふうに報告に行ったらですね、お前嘘だろっつってて、鼻から信じないんだっつってね。で、なんか事件があるとすぐ調べに来ると。お前、いや、自分で辞めろっつって言って辞めましたよっつったら信じないってどういうことだって。で、区役所に、まあ、市役所ですね。役場の方に行って、まあ、住民票、住所欲しいっつってもですね、門前払いなんですって。一切受け付けないんですって。ひどいですよね。これは日本国憲法違反ですよね。住所もくれないで、住民票発行してくんないって。ひどい話じゃないか。じゃあどうやって生きていけっつんだっていう話で。まあそういう時にですね、 まあ、市会議員、根室の市会議員って、まあ、大体定員24名、24人いるわけですから、そういうところにですね、まあ、頼みに、先生に頼みに行ったりするわけですけども、それでもダメっていうことで、途方に暮れたらしいんですよ。そうしましたらね、ある一人の、その市会議員さんが、わかりましたと。私が、まあ、お力に、なれるかどうかわかりませんが、ということで動いてくれたんですって。そうしますとね、議員さんが動いたら、市の職員もですね、役場の奴らもみんなですね、はい、わかりました、つって、住民票も発行してくれて、それから、その生活保護の申請も全部通って、ということで、めでたしめでたし。まあ、その議員さんというのがですね、共産党の方で、全国に結構、その共産党系の病院って多いじゃないですか。その何々会とか、そこにまあ所属していた人で、議員になって。で、なんとですね、その前回の、その、市議会選挙で、その方がトップ当選したんですよ。根室の。これ、もうほんと考えらんないんですけども、共産党系の議員がトップ当選なんていうのはですね、前代未聞ですよね。必ず、どんなことがあっても、自民党の議員がトップ当選を果たし、まあ上から5人ぐらいはもう自民党。なぜか。それは政権与党ですから、政権与党ということを、政権与党というのはいろいろなその権力を持ってるということで、その地元の企業に対して公共事業を割り振るわけですよね。持ってくるわけですよ。で、その代わりは1割ぐらいバックせよと、いう約束のもとにですね。まあそれを贈収賄と言うんですけども、そんなもんはですね、全国津々浦々当たり前のように繰り返されていることで、たまたま捕まるのはあれはまあパフォーマンスというかですね、氷山の一角でありですね、まあそういうことをやっていたわけですけども、ただもう日本もどんどん景気が悪くなってアベノミクスなんていうのは嘘っぱちでですね、まあ確かにその中央省庁のその中央部はですね、ちょっとはその、外資とかですね潤ってるかもしれませんけれども、まあ地方切り捨て政策は今に始まったことじゃなくですね、バブル崩壊後もどんどん地方を切り捨てていってるわけですよね。もうあとは自分たちで行きなさいと昔で言う、まあ、太平洋戦争の末期に行われた無謀な計画のインパール作戦というのがありましたけどもね。で、もう切羽詰まった日本軍はですね、なんとかインドをもう一回なんとかしようとしてですね、イギリス相手に攻めるわけですよね。ただもう物資も何も残ってないと。で、補給も途絶えてると。で、軍部の上の方はですね、兵士たちにお前らな、食料は自分で調達せえと。そんな無謀なことを言ったわけですよ。で、どうせまあジャングルなんていうのは、ほら、バナナもなってるだろうし、ノブタだって駆けずり回ってんだから、それを班として、焼いてくれば大丈夫だよ、なんつって、本当かと思って実際に行ってみたら何にもなかったそうですね。水さえ、ことかくような、綺麗な水も飲めなかったって。バナナなんて一本たりとも生えてねえし、だから死んだ兵士の肉食べちゃってね、人肉を食べたなんていう、まあそういうことまで、まあしたらしくて、生き残った人の話聞いたらですね。まあそれに近いようなことを今やってるわけですよね、中央政府は、自民党は。もう、とにかく、地方はもう死んでくれと。で、まあ、冷戦の頃からもそうだったんですよ。北海道っていうところはですね、特にもう、いつでもお前切り捨ててやるからなっていうですね、防衛白書とか、その自衛隊の作戦にしてもそうなんですよ。とにかく、北からロシア、ソ連が攻めてきたら、北海道はすぐに切り捨てると。まあ、北方連隊とかなんか自衛隊とかいっぱい配置されましたけども、まあ、あんなもんはもう戦力にならねえだろうから、つって、絶対まあ、防衛権は、山形県以南でしたからね。北海道はんで外地ですし。だから、北海道の人間もそれ知ってるわけですよね。だから、まあ、仕事くれるなら自民党に尻尾振るけれども、それ以外は知らねえよということで、結構革新系の横道とかですね、社外党の知事が、北海道の知事になったりとかですね。まあその結果、北海道拓殖銀行は、バブル崩壊して、いろんな銀行を助けてもらってんのに、一切、公的資金注入されないで、はい、死んでくれということで、潰れちゃいましたけどもね。はい。北海道だからメインバンクがない状態で、これまで来てるわけですよ。まあ、同銀とかなんか言ってますけどね。で、公共事業もねえと、自民党の議員も何も仕事してくんねえということで、一番働いてるのは共産党じゃないかということで、みんなしてですね、その人を共産党の、 人に、投票した結果、トップ当選を果たしたということでですね、これ近い将来、市長も共産党の人になっちゃいますよ、これ。もう知事も、もう高橋なんだかってババアいますけどね、あれももう限界でしょうからね。共産党の知事になって、というかもう北海道独立してしまえというふうに思いますけどね、ニュージーランド組んだりのあんな国がですね、立派に独立国でやっていってるわけですから、ニュージーランドにできて北海道にできないわけがねえじゃねえかというふうに思いましてね、もう北海道、だって沖縄北方担当大臣とかだって、歯舞って読めなかったしね、もう本当にさらさら仕事する気なんかないし、北海道なんとかしようとする気なんかないわけですから、もう自分たちでなんとかするしかないということで、でも共産党もですね、まあその人はよくやってくれるかもしれませんけれども、共産主義っていうのもですね、あれ妬み根性から生まれた思想ですからね、絶対に信用できないんですけどもね、言ってることはまあ素晴らしいかもしれませんけれども、大体私サラリーマンやったことないですけれどもね、他から話聞いてみると、その会社に入ると組合があって、で、組合の中枢部にいるやつはみんな共産党ですからね、で、他の人間焚きつけて自分たちはですね、何もしないんですってね、まあそんなもんでしょうね。で、大体妬み根性から生まれた思想ですから、内毛羽事件とかよくありましたじゃないですか、みんなでですね、お前スパイだろうとか言って疑って、で、殺しちゃうとかですね、まあ、他の自民党の権力だってまあ変わらないですけれどもね。まあ本当に。何の話でしたっけ？ああ、共産党じゃねえやな。赤い帽子もこんなだったしね。トンネルズがなんかもう、番組なくなっちゃうみたいですね。トンネルズの皆様のおかげでしたって。まだやってたんですね。私全然見てない。なんか一回そのドッキリでですね、後輩たちを騙して脅かすっていう回を見たんですけども、私もああいうのデッキレでしてね。先輩ずらしてですね、威張り散らすという、パワハラ問題もありましたけどもね。でトンネルズだけは、ああいうことで笑いを取ってほしくなかったんですよ。西橋貴明やってですね。嘘とか言って、まあ、どこまで本当か知らませんけどもね、騙される方だって、まあ、こういうことだよって言って、まあ、シナリオ通りだったのかもしれませんが、ああいうお笑いはどうなのと思いましたけどもね。まあ、ホモーダホモーは好きだったんですけどね。あれもダメって言われまして、かわいそうですけどね。トンネルズ、22日でその放送が、なくなるということで。調べてみたところ、トンネルズは1993年の、夏のローカルの CM に一回、出演してましたね。なんか YouTube あたりでもなんかアップされてましたね。ゴルフの打ちっぱなしで石橋貴明がアイアンを打ってるシーンで、G ツアーズ、夏の G という言葉があって。なので、G 戦場のアリアだなと思って、今日アリアっていう漫画ですね、フジテレビのチャンネル番号である8枠の8番に、8枠に入ってましたけども、これ来ないと。で、代わりに来たのがですね、55で9、10、11の頭文字と末尾でアリアってなってたあれなんて思ったんですけども。なので、このアリアという馬は、これ、馬掃除に終わったんですけども、まだ宙に浮いたままだなっていうのが、ありますからね。ですから、これ、まあ、来週まで覚えておく手かなというふうに思いました。三浦半島だったですね、アタック25は。三浦降水か、いや、違うな、三浦特別かなと思ったんですけどね。まあ、微妙に来てたなっていう程度だったですね。はい。ハーレム、それよりハーレムラインの、これニューヨークを走る地下鉄ですよね。だそうですよ。調べてみたら。で、先週の A 列車で行こうという答え。これもですね、地下鉄、ニューヨークの地下鉄っていうのはまあ、聞いてましたけどね。ですから先週 A 列車で行こうだと、今週はハーレムライン来たのかということで、なるほどと思いました。リバティハイツ。ハイツって家ですか？よくアパートになんとかハイツってついてますよね。なるほどな。アタックじゃなくて、コナンもですね、コナンくんも、そういう、ネクストコナンズヒントじゃなかったでしたっけ？なんとなくハイツを連想させられましたけど、あと映画も公開ですね。去年同様、サツキ賞の前々日に公開される。去年は、からくれないのラブレター。今年は、なんていうタイトルでしたっけね。 カラクレナイのラブレターでフィリーズレビューに去年カラクレナイという馬が出走してきて、ミルコデムーロ乗って一着だったんですね。で、その後、もう全然馬券にならない。ただ、もうとにかくカラクレナイという馬一頭で、G1 レース説明ついちゃったなっていう。NHK マイルカップなんてあれ一番人気で出てきましたもんね。どこにもいなかったですよね。あれ何枠に入ってましたっけね。そうすると秋の G1 レースはですね、どうなったかっていう、まあそういう因果関係をもう一回お選択しておくべきじゃないかというふうに思うんですけどね。賞金17番目の馬が1頭繰り上がって出走できたフェブラリーステークス。これも忘れちゃいけません。賞金16番目繰り上がった馬は何ていう馬でしたっけね。こういうことだと思います。こんちゃん、来週は来ると思います。どうも。セリーグの順位予想もやりたいと思います。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。